高山俊吉気分青信号。こんにちは。裁判員裁判のお話をする中で、このところ原発のことや大震災の話をしてまいりました。事態の深刻さは少しも良い方向に向かっていない。むしろ原発を中心にして危険な兆候が見えて、現在進行形の状態だ、このように言われています。私たちと私たちの子孫の安全、あるいは生命そのものが危うくなるのではないかと。この危険が日本中の国民の心を今非常に暗くしているというふうに思いますし、現実の経済も大変な状況が一層深刻化しているのではないかと、こういうふうに言われます。私もそういう気がします。ところがその中で電力資本といいましょうか、財界だの政府だのは、この原発を進めるその政策をあくまで進めるんだと、こういうことを最近言い出していますね。中部電力の社長は、浜岡の原発の3号機を7月には再開させたいと言って、各方面から非難ごうごうです。一方で東京電力の社長が、柏崎刈羽原発の、これもまた3号機ですが、これ再開したいと、中越地震で止めていた原子炉を再開するんだということを、こともあろうにというか、福島原発の被害が進行中であるこの状況のもとにおいてそう言い出した。原発を作る電機メーカー東芝の社長が、原発は今後も作り続けると、海外の発注にも対応するというようなことを言って、クリーンエネルギーというような言葉で原発を説明することがずっと行われてきたけれども、何がクリーンエネルギーかというふうに私などは思いますけれども、これはまだ大事なんだと、意味があるんだということを菅首相自身が言っていると。そういう私たちの常識からすると、とんでもなくかけ離れたものの言い方が、電力に関わる財界の中心的な人々から、あるいはまた政治家から、あるいは政府から発信されているということに、私は非常に驚きます。私は核、あるいは原発、こういうものが本当に人類と共存しうるものだったのかということについて、深い深い反省を今しなければいけない時になっている、こう思います。そのようなことは少し前に申し上げましたけれども、やはりそういう反省にまるで立ってない人たちを見ると、私たちやはり声を強く上げなければいけないという思いがいたします。その中心に実はあるのは、最高裁を先頭とする司法の勢力が原発に対してどういう姿勢を取ってきたかという問題です。これについても申し上げました。実は裁判所というところは、原発を抑止する、あるいは原発の暴走を止めるという役割を全くと言っていいほど果たしてこなかったということが今や明らかです。原発の原子炉を建設するについては許可を取らなければいけない。で、その許可を下した政府の処置が間違いであったということを裁判所に認めさせたい。安全審査の実際が非常におかしかったということを認めさせたい。そういう住民たちの声を ことごとくと言ってもいいほど司法は拒絶をしてきています。下級審が認めたごくごく少ない事例も上級審がひっくり返すという形で、否定をしてきています。さて、その最高裁判所が今回の大震災原発事故から2週間後の3月25日に盛岡と仙台と福島の各地方裁判所では裁判員たちの出頭に支障がない事件の公判を開くということを発表しました。震災からわずか2週間後のことです。いつから開くかといったら、3日後の3月28日から開くとまで日にちを指定しました。まだたくさんの方が行方不明の状態で、当時は避難している人の数が30万人に近いという状況でした。最高裁にとっては、もう裁判員裁判を再開してもいい時期が到来したという、そういう認識だったようです。来庁に支障のない事件という言葉を使いました。来庁というのは役所に来ることという意味ですが、つまり出頭のことです。出頭に支障のない事件というものが一体あるのか、あったのか、と私は思いました。最高裁というところは、人の心を理解する能力、あるいは姿勢に全く欠けていると。この悲惨の極地と言ってもいいような状況の中で、出頭に支障のない事件をもう始めるぞということを2週間後に言える人たち。この人たちは人間の心を持っていないというふうに私は思いました。でもよく考えてみると、ほっとけばもうみんなからもともと嫌われている制度ですから、これを機会にやめろという声が一挙に国中に広がってしまう。先手必勝で、まずはやるぞということを言っとかないと、これで終わりになるんじゃないかという危機感があったんでしょうね、きっと。それがそういう現実の発表になった。しかし興味深いことに、それからまたすぐ後の4月の1日に仙台高裁はホームページの中で宮城、岩手、福島のこの3つの裁判所、盛岡地方裁判所、仙台地方裁判所、福島地方裁判所、そして福島地裁の郡山支部、それぞれに裁判員裁判は予定をしていないという、そういう告知文が掲出されました。出されました。最高裁は始めると言ってるのに、仙台高裁は始めないと言った。これは明らかに裁判所部内の亀裂です。実際に、冗談じゃないっていう感じが現場の感覚でしょう。裁判所の職員でさえ被災をしている。そういう状況の中で呼び出すことがそもそもできるのかという議論になったのでしょう。しかし、この亀裂は間もなくに高等裁判所がそのホームページを消したことによって形の上では決着がつけられたようです。最高裁が押しつぶしたのでしょう。しかし、そこでまた最高裁が何を考えているのかということが国民の目の前に現れてしまったと私は思いました。何としても強引にやろうとしている。予定がないなどというそういうメッセージを出すことは許さない。予定は立てろと。これが最高裁の姿勢なのでしょう。一体裁判員裁判、これからどうなるんだろうと。福島地裁の総務課長さんは、始めても社会的には受け入れられないと思うというふうにおっしゃいました。当然でしょう。 亡くなった方、行方不明になった方に呼び出しが行ってどうするのか。避難所で生活している人のところにそもそも呼び出し用が届くのか。自分の家族、身内に不幸にあった人、行方が今でも知れない人がいる人たちが、そういうことは一時忘れて、人に判決を出す手続きのために裁判所に行こうという気になれという、怒りを呼び起こすだけの交換。総務課長さんの言葉はあまりにも当たり前だと思いました。私に言わせれば、もうこれを機会にやめる時が来たんだということが、これほど明確になったことはない。それがこの大震災と原発事故の帰結であるという気がします。皆さんどのように思われるでしょうか。日本中が今この福島原発事故と東北大震災に衝撃を受けて、今自分たちの生活を守らなければいけないというところにみんなの思いが集中している。で、その時にそれを置いて裁判所に来いという姿勢を取る最高裁、そしてそれを支える政府、私たちはこれらの人たちが国民と対決することはあっても、国民と共に進むという気持ちにはまるでないということを改めて感じていいという気がします。今日はここまでにしましょう。